はい、皆さんこんにちは。今日はシンガポール日本語キリスト教会がお送りする子どもと大人のクリスマス礼拝にようこそいらっしゃいました。今私たちの教会学校の子どもたちが2000年前の最初のクリスマスに何が起きたのかっていうことを演じてくれました。先週までの練習の様子を知っている者としては本番に強いなって思いましたね。さあ今日はクリスマスの挨拶はメリークリスマスですね。クリスマスって何の日なんでしょうか。どうして嬉しいんでしょうか。今このキャロリングを見てくれた皆さんはもう分かったと思いますね。クリスマスは何の日ですかって聞かれて、サンタクロースの誕生日という人はもういないんじゃないかなと思います。イエス様がお生まれになってくださったことを喜ぶ日。それじゃあどうしてイエス様が生まれたらそんなに嬉しいんでしょうか。どうして世界中でメリークリスマスって皆さんが喜んで挨拶するんでしょうか。あなたの誕生日はいつですか。自分の誕生日言える？何月何日って言えますか。その時が来ると嬉しい？嬉しいよね。みんなでハッピーバースデー歌ってケーキを食べると思います。その日が来るとあなたと家族はみんな嬉しいです。おめでとうっていう。でもイエス様が生まれたら世界中の人が嬉しいんです。そしてメリークリスマスって言うんです。どうしてイエス様が生まれたら世界中の人が嬉しいんでしょうか。そのことについて今日は一緒に考えたいと思います。で、そのことを知るためにまず知らなければならないことは神様についてです。神様っているのかな。神様ってどんな方だろう。神様って優しいのかな。神様って何でもできるのかな。さあ聖書を見ますと神様はこの世界全部を作ってくださった方です。すごいね。この宇宙を作られた方です。海の中のものも作りました。いろんな面白い魚も作りました。動物もたくさん作りました。動物園行くの好きですか。シンガポールズー行くの好きな人ねえ、あそこに行くと神様ってすごいな。ありがとう。手を下ろしていいですよ。こんなにいろんなことを考えて作るんだなってびっくりしますね。そして神様は優しい方だから私たち人間が生きていくために必要なものを全部用意してから人間を作ってくれました。だって人間作っても空気がなかったらすぐ死んじゃうし、人間作っても水がなければすぐ死んじゃうし、人間作っても食べ物がなかったらすぐ死んじゃうから、必要なもの全部用意してよし OK ということで人を作ったんです。この人は最初の人でアダムさんって言います。聞いたことありますか。アダムさん、アダムさんは神様が作られた世界を見て大喜び。素晴らしいですね神様。本当に楽しい動物、おいしい食べ物いっぱい作ってくれてありがとうございます。喜んでたんだけどもちょっと寂しくなりました。犬も猫もウサギもいて嬉しいんだけども自分の思っていることを一緒に話し合えるような友達がいなかった。そこで神様はエバちゃんを作ってくれました。アダムさん嬉しそう。嬉しそうだね。 わー、これね、お父さんとお母さんが初めて会った時みたいな絵だと思いますよ。わー、こんな可愛い女の子を神様作ってくれた。エバちゃん、一緒に遊ぼう。いいよアダム。わー、楽しいね。まあ、聖書にはアダムとエバが白い馬に乗ったとは書いてませんけども、これは少し想像を豊かにして描かれた絵だと思いますけどもね。本当に楽しく過ごしてたんです。どうして楽しかったかっていうと、アダムと神様が仲が良かったの、エバと神様も仲が良かったの、そうするとアダムとエバも仲が良かったのということですね。さあ、神様はどんな方か。優しい方ですけども、約束をとても大切にする方です。そして私たち人間にも約束を守ってほしいって思ってます。約束を守ること大切ですか？守んなくてもいい？守んなきゃダメ？ねえ、神様もね、守ってほしいと思ってたった一つだけ決まりを作ったんです。それはこの木です。この木の実だけからは取って食べてはダメだよ、他はどこから取ってもいいよって言ったんです。意地悪？意地悪じゃない、もう食べきれないぐらいたくさんあるの、美味しくて美味しくて食べきれないの、だから別にあの木の実を食べなくても全然大丈夫。お父さんやお母さんもみんなに言うでしょ。何したいの？本読みたい、いいよ。公園に遊びに行きたい、いいよ。ちょっと車運転したい、いいよって言う？言わないね。意地悪だから？違う、あなたのことを愛してるから、怪我してほしくないからまだダメだよって言うね。同じように神様もたった一つだけ決まりを作ったんです。アダムとエバは、もちろんです神様、そんな簡単なことを私たち食べません、だって他にいくらでも食べるものがあるんだからって思いました。ところが悪いサタンが蛇に化けてエバさんを騙したんです。どうしてこれ食べないの？神様が食べちゃダメって言ったの。神様って意地悪だよね。これ一番おいしいんだよ。これ食べるとすっごい頭が良くなるの。これ食べるとね、美しくなって、アダムもうわーエバちゃん綺麗になったねってびっくりするよ。本当？本当なの？本当だよ。悪魔は嘘つかないから。嘘つかない。嘘だねこれはね。さあ、エバはどうしたでしょうか。エバは悪魔に騙されて食べてしまった。食べただけでなくって、人間ってね、一人で悪いことするとね、自分だけ悪者になっちゃうのが嫌なんだよね。だからね、他の人も誘うんです。そういう友達いるかな、周りに。自分一人で悪いことするの嫌だから、あなたも一緒にやろうっていうような友達いるかな。エバはアダムを誘ったんです。あなたも食べなさい。これ食べちゃダメじゃない、美味しかったよ。そう、じゃあ僕も食べたんです。その時から神様との関係が悪くなりました。今までは神様がアダムって言ったら、はい神様ここにいます、エヴァ、はい神様ここですって喜んで会ってたのに、あれアダムとエヴァどこに行ったかな、アダムエヴァって神様が来たら、やばい隠れろって言って木の陰に隠れたんです。どうして隠れてるの？私が食べたらダメだって言った木の実食べたの？って聞いたら、アダムは、あなたが僕の横に作ったこの女が食べろって言ったから僕食べたんです。食べたことは認めたけどね。すごくいやらしい言い方だね。こういうのをね、ちょっと今日一つ難しい言葉を覚えて帰るか。責任転嫁って言うんです。 責任転嫁ではありません。責任転嫁っていうんです。人のせいにするの。自分が悪いことしたのに人のせいにすることある？だって弟が悪いから私こういうことしちゃったのっていうようなことがあるでしょうかね。そしてその時からあんなに仲良かったアダムとエバの仲が悪くなりました。しょっちゅう喧嘩するようになったんです。神様との関係が悪くなったら人と人との仲も悪くなっていきました。そしてこの世界もだんだんおかしくなっていったんです。どういうふうになっていったでしょうか。人は喧嘩するようになったし、嘘をつくようになったし、人のものを盗むようになったし、叩くようになったし、蹴るようになったし、いじめるようになったし、人を殺すようにもなったし、もっといっぺんにたくさんの人を殺すって言って戦争するようになったし、あれちょっとこの前のあの世界はどこ行ったの？これいいね、これね。あれこの世界どこ行っちゃったんだろう。あんなに素晴らしくて楽しくて仲が良くて、でもそれがどんどんどんどん悪くなってこんな風になってしまったんです。それだけじゃありません。世界もだんだんおかしくなって変な病気が流行ったり、地震が起きて家が倒れたり、今年は大変でしたね日本はね。台風がもうしょっちゅう襲ってきたり、洪水になって家がダメになっちゃったり、暑すぎるなと思ったら寒すぎたり、雪が降りすぎたり、なんかだんだんこの世界は楽しいところでなくなってきました。どうしてでしょう。それは神様との関係が悪くなってしまったからですね。それだけでなくて、人は悪いことをするようになりましたから、死んだ後に神様のいる天国に行けなくなっちゃったんです。もうそれは人が自分で悪いことしたんだからしょうがないって神様は思ったか思わないんだね。神様は私たちのことをとっても愛しているので、救い主を送るって約束したんです。神様約束守りますか。守るね。救い主を送りますって約束した。だから人間はそうだ、神様が救い主を送ってくれる、神様いつかな、早く送ってください、救い主ってどんな風に来るのかな、スーパーマンみたいに空飛んでくるのかな、かっこいい男の人ね、かっこいいお兄さんみたいな感じで来るのが救い主かなってずっと待ってました。特にイスラエルのユダヤの人たちはその神様の約束を知ってましたから、何百年も救い主が来るのを待ってました。神様約束守ったと思う？守ったよね。その日がクリスマスです。空飛んでくるのかなと思ったら違った。かっこいいお兄さんかなと思ったら違った。赤ちゃんとなって来てくださいました。しかも動物が餌を食べる箱の中にベビーベッドとして寝かされるような貧しい貧しいところに生まれてくださった、その方がイエス・キリストです。この方は赤ちゃんでしたけども、もちろんだんだん大きくなりました。みんなと同じように遊びました。みんなと同じように勉強しました。みんなと同じようにお父さんのお手伝いもしました。僕たちとそっくりです。でも一つだけ違うことがあったんです。何でしょう。それは悪いことを一つもしなかったってことです。悪いことをねしなかっただけじゃないんです。言わなかったんです。言わなかっただけじゃないんです。考えたこともないんです。悪いことを考えたこともないんです。 それを罪がなかったって言います。そして大人になった時にはいろんな人たちに神様のことを教えてあげました。病気の人がいたら治してあげました。困っている人がいたら助けてあげました。優しい方でした。でも最後にどうなったか知ってますか？イエス・キリストって最後にどうなったか知ってる？どうなったの？十字架にかかって死んだんです。どうしてこんなにいい人が十字架にかかって死んだの？何でもできる方だったから逃げたらよかったのに。逃げられなかったの？逃げられなかったから捕まって十字架にかかっちゃったの？そうじゃない。イエス様は私たちの代わりに死んでくださったんです。悪いことをすることを罪って言います。罪を犯したら罰を受けなければなりません。そうでしょ？人のものを盗んで警察に捕まったら少し牢屋に入ってるかな？人の家に火つけたらどう？牢屋にもっと入ってるね。人を殺したらどう？もっと長い間牢屋に入んなきゃなんない。罪に対して必ず罰があります。私たちはみんな罪を犯したものです。そう思う？イエス様みたいに悪いこと一回もしたことないし、一回も言ったことないし、一回も考えたこともない。みんなあるでしょう。嘘ついちゃったことあるね。弟や妹叩いちゃったことあるかもしれない。それは罪です。そして罪を犯したら神様の罰を受けなければなりません。でも一つも罪を犯したことがないイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったんです。どうして？私たちのことが大好きだから。あなたのことが大好きだから。あなたが神様の刑罰を受けて地獄に行ってほしくないから、私が代わりに神様の刑罰を受けますって受けたのが十字架なんです。イエス様は十字架で死んでくださいました。それで終わり？終わりじゃない？どうなんの？ここで終わりだったらね、ああイエス様って優しい人だったな、でも優しいけど本当に私を救えるのかどうか、それはちょっと疑わしいなって思うかもしれない。3日後の日曜日にこの方は復活したんです。生き返ったんです。蘇ったんです。そして私は本当の救い主ですよっていうことを証明してくださったんです。じゃあ私たちはどうすれば罪が許されて天国に行けるようになるんでしょうか。それはイエス様ありがとうございます、私の罪を代わりに背負って死んでくださったんですね、信じます、3日目に復活したことを信じます、信じるだけで私たちの罪は許されて神様と仲直りすることができる。そしてあの素晴らしい世界にもう一度戻ることができる。それをするためにイエス様が生まれてくださったのがクリスマスだから、クリスマスは嬉しいんです。家族だけ嬉しいんじゃなくて世界中の人が嬉しいんです。だからオーチャードは毎年クリスマスになるとあんなにキラキラと輝くようになるんです。クリスマスにはプレゼントをあげたりもらったりすると思います。プレゼントいいね、欲しいね、欲しい？何が欲しいですか今年は。どうしてクリスマスにはプレゼントをあげるっていう習慣が始まったんでしょうか。それは最初のクリスマスに神様が 一番素晴らしいプレゼントを送ってくださったからです。一番素晴らしいプレゼントって何？イエス様だ。一番大切、一番もったいない、本当は一番与えたくないイエス様を私たちの救いのために送ってくださった。それが神様から私たちへのクリスマスプレゼントです。プレゼントって英語でギフトって言いますね。 GIFT って書きます。さあ英語知ってるお友達一緒に考えてください。ギフト、これは誰からのギフトでしょうか。最初は G です。誰からのギフト？ From God、 神様からのギフトです。このギフトはどんなギフトでしょう。あんまり大切じゃない？大切？愛、大切、何？ Important。 じゃあこのギフトはもらったらいくら払わなきゃなんないんですか？はい、どうぞって。こんな素晴らしいギフトいくらですか？はい、5億円ですって言われたらギフトじゃないね、それはね。それは商売だ。ギフトはいくら？ F はフリー。ただでもらっちゃっていいの？じゃあもらったらどうすればいい？ T は何？もらったらなんて言うの？ Thank you って言うんだよね。 From God it is very important and it is free, so when you receive it you just say Thank you God。 神様ありがとうございますって受け取ることを信じるっていうんです。せっかく神様があなたにあげるよって言ってんのに、そんなもんいりませんって言われたら悲しいね。これあげたらあの人喜ぶかなと思って一生懸命考えてプレゼント持ってったら、そんなのいらないよって言われたらすごく悲しいね。神様も悲しいと思います。せっかく私たちを救うためにイエス・キリストを送ってくれたのに、そんなのいらないよって言ったら悲しいと思う。ありがとうございます、イエス様は私の罪のために死んでくださったんですね、信じます。そうすると神様は大喜びですよ。ありがとうございますと言ってこのイエス様を受け入れましょう。そのイエス様が送られた日がクリスマス。今日その日をこんなにたくさんのお友達と一緒にお祝いできて、どうして嬉しいのかっていうことをお話しすることができて、私も本当に嬉しいです。ぜひ皆さん、イエス様、私のために来てくれてありがとうございます。イエス様、私の代わりに死んでくださってありがとうございます。あなたを信じます。このプレゼントを受け取ってください。お祈りします。天のお父様、今日はこのクリスマス礼拝を通して、教会学校のお友達が一生懸命2000年前の最初のクリスマスに何が起きたのかっていうことについて教えてくれました。そしてイエス様が来たらどうして世界中の人がそんなに喜んでいるのかっていう理由についても今日知ることができました。私たちはみんな生きるために生まれてきます。でもイエス様は最初から死ぬために生まれてくださいました。私たちの罪を身代わりに背負って、神の刑罰を受けることによって、信じる私たちが神様と仲直りして、またあの素晴らしい世界に戻ることができるようになるためにイエス様は来てくださいました。今日その意味がよく分かってありがとうございます。このプレゼントを私もいただきます。ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。